道路の電光掲示板にこんな表示が出ていました。10月27日から28日外国要人来日、交通規制注意。アメリカのトランプ大統領が来日するんですよね。その影響で交通規制が、入るので注意してくださいよっていうメッセージだったわけですが、なんかこういうのニュースで見る出来事が自分の生活に影響してるっていう、なんか世界で起きていることなんとなく遠い話に感じがちですが、実際には意外と近いところ、身近な生活につながっている、そんなことを感じます。テレビとかスマホの中だけの出来事じゃなくて、こうして信号の下を歩いている自分、そんな自分の一日にも、ちゃんと関わってきてるんだなって。もちろんね、この交通規制の渋滞に、巻き込まれて遅刻したりとか、そういうのはちょっと勘弁ですが、でもそうやって世界と自分の生活の距離、それを近く感じる瞬間っていうのは、ちょっと不思議でもあり、なんか悪くないなってふと思いました。本日は10月27日の月曜日。今週はハロウィーンありますね。いろんなとこで面白い、かわいい、素敵な仮装が見られるでしょうか。今週も花丸トークやっていきましょう。松本翔太郎の花丸トーク、略して花トー。この番組は僕松本翔太郎が誰かを勝手に褒めるポッドキャスト。気になるニュースをピックアップし、素敵な方に花丸をお送りします。はい、ということで今週も始まりました。まずは感想コーナーからやっていきましょう。 X ハッシュタグ花党で投稿していただいたものからのご紹介です。こちらは中江空さんからの感想です。読みましょう。北斎と国斎で韻を踏んでるみたい。江戸時代の芸術ってすごく日本らしく感じるんだけど、鎖国してたから独自の文化が生まれたのかなって思う。それが外国人に受けてるのかなという感想です。北斎国斎、確かに韻踏んでますね。取り上げた、先週ですか、墨田区にある葛飾北斎の美術館にて、いろんな国際交流が行われているっていう、お話についての感想ですね。鎖国が与えた影響、これは確かにありそうですよね。ただでさえ日本って島国、その国が200年以上閉ざされてたわけです。よく考えてみたらすごいよな。独特な固有の文化があるっていうのはなんだか誇らしいことですよね。ということで感想をありがとうございます。それでは本日最初のニュースをご紹介しましょう。朝日新聞より、楽観的な人はなぜ人間関係を築きやすい。脳可視化し思考パターン解析。ニュースの概要を読みます。神戸大学の研究チームが、楽観的な人は似たような未来像を思い描く傾向があることを脳の可視化実験で明らかにしました。 fMRI 機能的磁気共鳴画像法を使って、87人の被験者に未来の出来事を想像してもらい、脳活動を解析しました。その結果、楽観的な人の脳の活動パターンは似ており、未来のいいこと悪いことを明確に区別して認識していることが分かりました。 研究チームはこうした思考の共通性が人間関係を築きやすくする一因になっている可能性を示唆しています。以上です。このニュースについてもっと詳しく知りたい方は朝日新聞10月25日の記事をご覧ください。ということで、面白いですよね。楽観的な人は似たような未来を思い描く。似た者同士とか、類は友を呼ぶとか言いますけれども、楽観的な人、まあ未来を前向きに捉えやすい人と言うんでしょうかね。何か明るい未来、成功のビジョン、まあそういったものを、まあ、頭の中で描きやすいという傾向があるってことでしょうか。ポジティブな人同士ってなんか集まってる印象は確かにありますよね。話しててテンポが合うとか、笑うツボが似てるとか、いろいろと仲良くなる要因ってありますが、まあ、こういう物事を捉える考え方、前向き思考、まあ、そういうものがお互いを引き寄せてるんだとしたら、なんかそれって面白いですよね。きっと脳の中でいい未来を信じる、まあ、そんなスイッチがあるんじゃないかなって思います。楽観的な人はそこが光ってるのかもしれません。まあ、単に性格の違いじゃなくて感情の整理の仕方、まあ、そんなところに注目しているのがいいですよね。いいことをいいって思える、まあ、それって素敵だなって思います。今起きているいいことを見つけて、これはいいことですね、素敵なことです、まあ、そんな風に思えるって生きる力になると思うし、人と人とのつながりも生まれやすいのかなと思います。まあ、これはですね、この番組花丸トークにも、まあ、通じる考え方といいますか、はい、まあ、一緒にね笑いながらきっと大丈夫だよって、まあ、言える、まあ、これが、まあ、人間らしさの根っこなのかもしれません。それでは参りましょう。明るい未来を信じる脳の働きを見せてくれた神戸大学の研究チームに花丸。次のニュースです。共同通信より、小児がんの子供レモネード販売で支援、亡き弟を思い活動する高校生、大阪。ニュースの概要を読みます。大阪府豊中市の高校2年生、土井壮太さんは小児がんで弟を亡くした経験から、闘病中の子どもたちを支援するためにレモネード販売を行っています。売上の約半分を病院などに寄付する活動、大阪レモネードスタンドプロジェクトピリナを立ち上げ、 NPO 法人化。ピリナはハワイ語でつながりを意味し、支援の輪を広げたいという願いが込められています。活動は大阪だけでなく兵庫や岡山にも広がり、 SNS でも仲間を募集中。弟が辛い治療の中でも明るく生きた姿を伝え、希望につなげたいという思いが壮太さんの原動力になっています。以上です。このニュースについてもっと詳しく知りたい方は共同通信10月26日の記事をご覧ください。ということで、大阪レモネードスタンドプロジェクトピリナ、壮太さんのレモネードには思いが詰まってるなと感じました。壮太さんの弟さん大地さんは5歳で小児がんと診断され、闘病の末に13歳でお亡くなりになったと記事で読みました。壮太さんは自身のそのような経験から支援団体を立ち上げ、このレモネードスタンドを始めたということです。僕知らなかったんですが、アメリカ発祥で小児がん患者を支援する目的で レモネードスタンドを運営するっていう活動があるみたいです。それとですね、兄弟児という言葉、家族の兄弟に児童の児と書きますが、病気や障害のある兄弟姉妹を持つ子どものことを言います。病気の方本人の大変さに隠れがちですが、その兄弟の、兄弟児の心のケアだったり、その家族への支援というのはまだまだ社会的に十分に認識されているとは言えない、そんな状況のようです。僕もこれを機に覚えておこうと思います。ソータさんのように行動を起こすというのは簡単なことじゃありません。悲しみを抱えたまま歩き出した、これは勇気と優しさを必要とする本当にすごいことです。ピリナはハワイ語でつながり、絆という意味を持つということで、素晴らしい活動だなと思い、紹介させていただきました。それでは参ります。弟さんの笑顔を希望に変えて、世界に優しい味を届ける、大阪レモネードスタンドプロジェクトピリナ、土井颯太さんに花丸。はい、エンディングのお時間です。松本翔太郎の花丸トーク、今週はいかがだったでしょうか。この番組では皆様からの感想をお待ちしております。ぜひぜひお寄せください。 X ハッシュタグは番組名花丸トークを略して花トー、ひらがなと長い棒でハッシュタグ花トーで投稿してみてください。それでは良い1週間を、そしてまた来週の月曜日に。今週もお聞きいただきありがとうございました。バイバイ。